夕焼けマーケッツ、投資って楽しいね。
こんにちは、金内彩子です。2月20日水曜日、夕焼けマーケッツのスタートです。今日の夕焼け投資日記に載せた写真は、先日鎌田記者も一緒に行っていたお食事会の一番最初に出していただいたものたちですが、黒豆とかあとは数の子とか、なんとなくお正月ムードだったんですけれど、節分を過ぎて新年というような考え方もあるらしいんですよね。ヒロさんからは黒豆が美味しそうといただきました。今日はしっかりですね、いい感じ、コーヒータイムにしますということでしたね。のりみちさんからは雅な感じ、目でも楽しめますねといただきました。日経平均株価は一時2008年9月以来およそ4年5ヶ月ぶりに節目の1万1500円を上回りましたね。ただ1月の貿易統計の貿易収支は単月として過去最大の赤字、なんか複雑といただいておりますよ。ハングマンさんからは黒豆大好きです、日本酒に合いそうですねといただきました。そして2歩進んで3歩下がるさんからはおせち料理みたいですねって、そうそう、ちょっとお正月っぽかったんですよ。でハングマンさんからも日経マネーは分かりやすく子どものマネー教育にも使えそうですね。私は中学校の近くに住んでいますが、よく秋の季節になると運動会の練習とかでかなりの時間割いてるようですね。その一部の時間でも年金とか投資の教育をしてあげたら将来にかなり役立つと思うんだけどねといただきましたよ。今日のゲストは日経マネー編集長の安原ゆかりさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。日経マネー、子供の教育にもということですが、
ありがとうございます。
本当にね、少しやってあげたらいいですよね。
金融教育ってね、本当に最近注目されてますよね。
投資いきなりじゃなくてこう、お金の仕組みっていうか流れっていうか、ね。そして2歩進んで3歩下がるさんからは今日の特集住宅なんですね。私の実家の大阪では信じられないほど安い中古物件がたくさん売り出されています。やっぱり住宅市場が活況なのは東京だけなのかなという感じです。東急東横線とか小田急線の沿線ってすごい人気みたいですねっていただきました。今日はお金になる家ならない家っていうのもあるんですね。
はい、
どうなんでしょう、やっぱり東京なんでしょうか。
ですね、東京以外にもやっぱり地区によって駅によってですね、調べられる方法も紹介してますんで、はい、ぜひ、もう不動産は立地が全てなので。
そうですか、はい、また後ほど伺いましょう。そして花丸時空馬さんからは今日は日本酒のあてにぴったんこという感じでいいですね。あ、そうそう、昨日の放送で桜井さんはなんで株の番組で食べ物なのと言っていたけれど、東京市場が終わって一息取れるのがこのブログの食べ物の写真ですよね、内田さんといただいてますね。食べ物の写真を見ることでヒートアップした頭をクールダウンできるのよね。日経もそろそろクールダウンかなっていただいてましたけれども、そうですよね、ちょっとホッとするという感じの、はい、写真になっています。そしてアヤリストさんからは前から気になっていたけど番組終わったら日経マネーは加納さんがもらうのかな、写真を撮った後そのままお持ち帰りだね、うん、いい手だすいません、いただいて帰ります前月号の編集雑記帳は全部移動の挨拶でした。安原編集長は大丈夫でしょうね
大変なんです本当に
移動が、皆さんお引越しで
皆さん優秀な記者の方がどんどん出ていかれ、でもまた優秀な方が入っていらっしゃってるので、はい、現場にすみません、社内に敬語を使ってしまいました。入っているので、
ちなみに編集長は大丈夫ですね、です移動なしで、
まあ、私はちょっとまだもらい手がなく
そんなこと言って、
ここにおります。
いや、もうどっしりいていただかないと。そして右クリッカーさんからは春はナノミートいただきました。節分から2週間ちっともあったかくなりませんね。今週いっぱい寒いっていう天気予報になってましたけど、東京はまあ、本当に気をつけましょうね。なかなか暖かくなりません。風邪ひかないように、花粉症でそれこそ鼻詰まってるので、それ以上にならないように私も気をつけたいと思います。
この後一日を振り返って明日につなげよう今日の夕焼け投資日記。その後投資のティールームへようこそ。安原編集長にお話を伺います。そして225先物夜間取引寄付速報などお伝えいたしまして、今日も4時45分までどうぞよろしくお付き合いください。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りいたします。一日を振り返って明日につなげよう今日の夕焼け投資日記です。まず大引けのデータです。日経平均株価は 11,468円28銭、95円94銭高。トピックス 973.70 プラス 10.09 ポイント。出来高概算で28億2200万株、売買代金は1兆8543億円余り。値上がり銘柄数1316、値下がりが291、変わらず93銘柄。規模別で大型、中型、小型、いずれもプラスとなりました。今日の東京市場で日経平均株価反発、トピックス3日続伸で、ともに昨年来高値更新となりました。昨日発表になったドイツの2月の ZEW 景況感調査が予想を大きく上回ったことなどから、世界的な景気回復感があって欧米株が上昇、ダウは2007年10月以来の高値をつけました。こうしたことを受けて朝方から東京市場でも買いが広がり、輸出株などを中心に幅広い銘柄が買われました。為替も一応落ち着いておりました。ただ朝方11,500円に乗せる場面もあって、上値では利益確定の売りも出やすいという指摘もありました。日米首脳会談やイタリアの総選挙、そして日銀の総裁人事など様子見ムードも強かったようです。いろいろ見極めたいというこれからの予定が多く、様子見ムードも強く、商いはそれほど盛り上がりませんでした。3日連続で2兆円割れという売買代金です。業種別では電力、ガス、紙パルプ、保険などの上昇が目立ちました。下げていたのは鉄鋼。東京海上など損保株が堅調、リコー、パナソニックなど輸出株も上げました。武田など医薬品、電鉄株にも買いが入りました。 NTT など大型の出遅れ株、あるいは配当狙いといった買いも入っていると指摘されておりました。一方で公募や CB で最大351億円調達と発表したエバラが終日売られておりました。 JT は需給悪化を懸念した売りに押されました。日経平均株価は 11,468円28銭、95円94銭高、昨年来高値更新でした。為替現在1ドル93円35銭から34銭、34銭から36銭と変わりました。1ユーロ125円29銭から35銭、1ユーロ125円台にまた戻ってきています。一時124円台までありましたが、現在は125円台の前半。ユーロドル 1.3423 から28での取引です。お知らせの後は投資のティールームへようこそです。
名機と呼ばれるあのロングセラーラジオ、ソニーの EX5 が装いも新たに再登場。高級感あふれる大型ボディに大音量スピーカーを搭載。AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ EX5 Mark II。AC アダプター付きで税込み 18,000 円。お申し込みお問い合わせは 03-3583-8300、3583-8300、ラジオ日経事業部まで。金井さやかの90日で仕上げる TOEIC テストステップバイステップコーチングの CD が完成しました。500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルが1枚に収納。しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。価格も5250円とお買い得。お申し込みはラジオ日経通販サイトのサウンロード、または東京 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。送料無料、お届け返品についてはご注文の際にお尋ねください。
投資のティールームへようこそ。今日のゲストは日経マネー編集長の安原ゆかりさんです。改めまして安原さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
明日発売になります2013年4月号、特集はノンストップ成長株50ということだそうですが、いただいております、はい、アジフライさんから、
はい、
今月はノンストップ成長株の特集ですか、読みたくなる特集ですね。こんなこと言うのもなんですが、日経マネーさん毎月旬で面白い情報を提供してくださるので、よくネタが尽きないなと感心してしまいます。毎月本当にありがとうございますということですが、難しいですよね、テーマ選ぶのきっと。
あ、でもなんかね、皆さんがいろいろハガキいただいたり意見をいただいたりするのすぐ反映して、すぐ会議で共有してます。
なるほど。そして豚さんから、最近はあまり動きがないですね。ここから飛び込んでいって売りたいやつの養分になるのも嫌なので、静観の構えです。ここからね。
養分。
そして右クリッカーさんは、成長株特集楽しみにしています。なんですが、手持ちの銘柄が順調に上がっていて、売り時が見つからず、手元資金がありません。こういうのを嬉しい悲鳴っていうのかな、といただいておりますが、ノンストップ成長株50という特集はどうして今回組まれたんですか？
そうですね、あの本当にあの今皆さんからあのご意見いただいているように、はい、こすごい勢いでですね、あの、まあ、あの ほとんどの多くの銘柄が上がっていて、うん、まあ、どこで買えばいいの、どこで売ればいいのっていう状況にさえなっていますよね、はい。でも、まあ、あのそろそろやっぱりあのプロの方たちもですね、まあ、何でも上がる相場から、選別相場、あの銘柄を選ぶ相場になっている行くだろうと、はい、まあ、なり始めているという話が、出てきてます。それで、まあ、選ぶんだったら、理由があって上がる株を選ぼうよというのが、まあ、この特集の狙いなんですね。というのも、本当にですね、ちょっとここのところ、まあ、プロの方に挙げていただく、まあ、有望銘柄と、まあ、目標株価って、まあ、大体、彼女さんにもお願いしますけども、数ヶ月以内にこれぐらいがいくんじゃないかなっていうことで、想定していただく株価が、もう数週間でですね、そこを達成してしまうという銘柄が、まあ、はっきり言って珍しくないというか、ゴロゴロあるというような状況で、
私のはまだ全然到達しないんですけどね。
それはあの読みが正しかったということで、きっと数ヶ月以内だと思うんですけども、なので、まあ、こうなってくるとですね、ちょっとやっぱり上がりすぎじゃないかなっていうふうに、思うのも当然ですし、まあ、そういうふうに感じるところもあると思うんですね。で、よくまあ、じゃあですね、年末高っていうのを今年言われていてですね、
はい。
はい、まあ、年末が一番高く終わるでしょうと。
で、あ、そうでしたっけ？
はい。それは、結構プロの方が、割と、悲観派の方、まあ、この中でも強気の方と、若干中立的な方と、まあ、一致してそういう意見なんですけども、それでもですね、大体1万2000円から1万5000円ぐらい、まあ、すごい高かった1万5000円なんですけど、1万2000円だと、年末高値で1万2000円かという感じしませんかね。うん、
今1万1500円台まで来ましたんですね。
そうなんですよ。で、要するにですね、どっかでまあ、やはりこう、一気に上がるんではなくて、押し目があるでしょうということなんですよね。そうすると、まあ、そこを狙って いこうということになっていくと、まあ、今の相場ってちょっと上がりすぎかもしれないっていうのは、よくよく考えて、まあ、なんとなく上がってる銘柄にですね、乗せられるんじゃなくて、自分でこう理由を作るっていうのが、まあ、重要な相場だと思うんですね。そういう意味で今回は、理由があって上がってる株、ノンストップ成長株、まあ、相場の勢いと、にも、もちろん関係あるんですけれども、その元々の株がですね、非常に成長性を持っていて、日本をリードしていくような株っていうのを、厳選してピックアップしてます。
うん、確かにこう、相場、に若いとか、ある程度成熟した相場ってあると思うんですけど、はいはい、初期の頃の若い相場って割と何でも上がる、売られすぎの訂正でもある程度は上がるって言いますよね。
なるほど。
日経平均多分11月の半ばからで取ってらっしゃる方が多いと思うんですけど、あそこからで3割上がりましたよね。で3ヶ月小回り3ヶ月っていうのがちょうど来て、大体その初動は終わったかな、一旦は次の段階に、ここからは入るかなっていう見方の方は多いですよね。
ですね。実際に、まあ一番気になるのって、買ってる個人投資家の方が何やってるかってことだと思うんですよ。はい、で、今足元で買ってても、まあ3ヶ月に負けてたら意味がないわけなので、まあ日経マネーで、皆さんご存知だと思うんですが、毎年1回、1万人個人投資家調査というのをやっておりまして、
はい。
はい、で、毎年 MVP を選ぶんですけども、まあ過去もう6回やってますから、たくさん MVP の方がいらっしゃるんですね。お一人に限らないので。で、その方たちにですね、まあ今何やってますかみたいのをですね、ちょっとこの間伺って、 してみたんですよ、何人かの方に、はい、そしたらなんか大きく2派に分かれていまして、で1派の方はですね、1月中に結構利益確定しちゃったよっていう方がいらっしゃいました。
勝ち組さんたちがどうしているかを聞いてみたところ、はい、やっぱり本人が自腹で売ったり買ったりしている方が一番正しいですからね、
そうですね、
そういう方で今まで買ってきた方の中で、はい、もう1月に利益確定したよっていう方が、はいはい、結構いらっしゃる。
そうなんです。もう大好きな株主優待銘柄2銘柄しか残ってませんとかですね。
なるほどなるほど。
はい、はい、まあその方たちもほら買ってる株が MVP なんでこう千万単位とかっていう方もいらっしゃるので、すごい勢いで売ったんだと思うんですけれども、まあどうしてかっていうと、まあ大体その一回利益確定したよって方はバリュー派の方というか割安株を仕込んで、納得いくところで売るというタイプの方なんですけども、ちょっと今の水準からいくと、自分の理屈に合わなくて、なんとなく気持ち悪いので、まあ一回売っときましょうと。で、ここからまた下げて、でさらにどっかでドカってくる相場があるので、またその時に仕込めばいいやっていう、これがいっぱいいらっしゃるんですね。
市場で市場関係者の間で非常に話題になったのが個人投資家さんで、はい、5月さん
はいはいはい
がブログで、はい、宣言されましたよね、バリュー投資家の自分としては、はい、もう安いと思える株がなくなっちゃったので、はい、一旦もう、はい、引退みたいなお話をされて、
あの手の方がですね、あの手の方は非常に失礼な言い方なんですけど、多いんですよ実は。同じようなことを、まあ違う、まあ、言い方でおっしゃるんですけども、うん、結構一致してらっしゃいますね、本当に、うん、そのことに関しては
理屈に合わなくなった、自分で買える額じゃなくなった、
あとなんとなく気持ち悪いとか、うん、あとまあ一回現金にしとくかみたいな、
だいぶ上がったので、
はい、
やさらさんもなんとなく気持ち悪いんですって、
はい、なんかねちょっとですね、マネースが非常によく売れていてですね、おかげさまでちょっと本屋さんにないぐらいなんですね、うん、なのでなんか この状況っていつだったかなっていうと、やっぱり小泉郵政解散の頃、うん、はい、バカバカ上がってた時なんですよ。でとは言ってもですね、じゃあもう株式投資やらない時期なのかっていうと、うん、まあ本当にそんなことはなくてですね、皆さんもよくご存知の日経前でも連載していただいているゆうなぎさんっていう個人投資家の方いらっしゃるじゃないですか、はい、でゆうなぎさんが明日発売の日経までにですね、こう10年に十数年に一度しかない億万長者が生まれる相場が今だ、
1月に来ていただいたんですよ、はい、夕焼けには。
あ、そうですか、
はい、
おっしゃってましたか、
はい
はい、
10年に 1,2 年しかないところかもしれないので、はいはいはい、そう思って、バスに乗ってみる、
はい、
でも危ないと思ったら、はい、さっと降りる。
そうですね。
おっしゃってましたね。
はい。まあ、ゆうなぎさん本当に賢い投資家さんなので、もちろん日経マネー個人投資家賞の MVP にもなられたことありますし、そういうところで、まあ、上げ相場に素直に乗っていく。ただし、うん、まあ、ちゃんと毎日相場をチェックして、折りどころを間違えないっていうことですよね。うん、で、その具体的な方法はすいません。明日の日経マネー書いてあるので、
はい、
ぜひ、ゆうなぎさんのちょっと連載を見ていただきたいんですけども、うん、はい。まあ、そういうのは、相場を見ながらっていう方法があるのと、まあ、今回日経マネーで、提案しているのが、元々の銘柄が、理由があって買える非常に強い銘柄っていうのを、チェックしましょうということで、で、まあ、基本的にはやっぱり連続増益、増配、最高益、そして社長の言ってることに納得ができる、これ結構大きいと思うんですよね。ファンドマネージャーの藤野さん、ひふみ投資の、
はい、
結構、社長の顔で選ぶっていうのはありだよっていう話をされていて、女子高生にですね、この A 社と B 社の社長の顔どっちが好きかって言って聞いてみて、
はい、
それでもしかしたら選別してもいいんじゃないかっていう話をここでちょこっとされてるんですけど、はい、それぐらい社長の顔大事だっていう話で、
あ、はい、なんか出てるんでしょうね、元気とか、
でも分かりますよね、ホームページ見ると、
ああ、社長さんの顔で、
はい、某ローソン のホームページとか見るとゾーンみたいな、なんかこう 3D カーみたいな、
あ、出てくる感じが
飛び出てきそうですよ、新浪さんがなんかこう
本当ですか、
黒いみたいな、いや、そういう
感じ、確かにね、
色は関係ないんですけどね
でも藤野さんは、社長の写真がないところはダメだよってよくおっしゃいますよね、
そうですよね、うん、私たちも写真出すようにしますか、
編集長の、
違いますね、それは違う、全然違うんですけど、ですので今回はですね、その成長株50 の社長を、編集部員がちょっと口説きまくりですね、28人がずらずらっと出てきてますんで、ぜひ顔と社長の発言を見ていただき、ピント 来る方を探していただきたいなっていう感じです。
ああ、なんかあいいですね、社長さんのお顔が結構大きく出ていますね。
はい、はいはい、
これで自分でどうかなと思って選んでみるっていうのもいいかもしれません。
そうですね、あの、うん、全部非常に今元気な銘柄ばっかりなので、今元気だけど次はどうしますかっていうことをちょっと社長さんに自ら語っていただいているのと、あと、まあ、あの取材した結果の総合力で、編集部の方でですね、ちょっとこう失礼ですけども株価診断をさせていただいてますんで、その後上昇力診断もさせていただいてますんで、それもちょっと参考にしていただければなと思います。
はい
はい、
そしてこちらがノンストップ成長株50ということですけれども、
はい、
これは今回もその MVP のこれまでの個人投資家さんにお聞きになってるんですけれども、はい、今回も個人投資家さんアンケートがあるんですよね。
はい、そうなんですよ。 ありがとうございます。ちょっとですね、今実は今日の今晩の夜までなんですけども。
ああ、そうですか。
はい、
今日の夕焼け投資日記のクリクリクリっと下行っていただきますと、詳細はこちらから日経マネー個人投資家調査というところが青くなっております。こちらをクリックしていただけますと、ご協力のお願いというところに飛ぶようになっております。これ、昨年もご紹介いただきましたが、
はい、はい、今年もですね、最高5万円が当たりますんで、
はい、
ぜひ宝くじよりも当選確率が高いと言ったら当たり前だと言われたんですけど
そうですよね、
当たり前ですよね。5万円以外にもですね、1万円、
1万円5名様、5000円10名様などなどいっぱいあるじゃないですか。
いっぱいあるんですよ。
はい、
それでさらにですね、これでも一番いいのは、すべての、アンケート結果をですね、個人情報に差し触るところ以外は、協力いただいた全員の方に、はい、ウェブで無料で見られるページをご案内します。期間限定なんですけど、そうすると、これ1万人規模の個人投資家調査って日本にどこにもないんですね。なので今、投資家の方が何してるか、自分と同じように日本株やってる方何してるかってことが、すっごくよくわかるんで、皆さんも参加していただくことでですね、他の方がわかるという、
はい、はい、
なのでちょっとですね、質問数が多いんですね。ちょ90問ぐらいありまして、30分ぐらいかかりますから、お時間が今晩あるときにですね、ぜひ答えていただいて、5万円と漏れなくついてくるそのアンケート結果ですね、
データですね、
はい、データをぜひ活用していただきたいなと思います。
はい、エビちゃんさんからは、週刊誌は定期的に読んでますよ、面白いです、アンケート回答にも参加してみようと思いますといただいておりました。
ありがとうございます。
ぜひ皆様お時間があればご参加なさってみてください。そして日経マネー今月号は他にはどの辺が見どころになりますか。は
い、そうですね、とにかく一読でですね、いろいろな社長さんが、もうずらずら出てますんで、ここのとこ数日爆投してる元宝の社長さんも出ていて、かなり面白い話をしてますし、
はい、
昨日アマゾンのが日本一とかっていう話がちょっと話題になってましたけど、あ、そうでしたね。うん、勝手に私たちがですね、今回何話のアマゾン賞というのをつけてみました。非常に勝手なんですけど、モノタロウさんですね、
はいはいはい、
とても面白かったんで、そのあたりなどとにかく銘柄たくさん、面白い銘柄たくさんありますんで、知得ではそれをじっくり読んでいただきたいと思います。
これそれぞれの銘柄結構ページ割いて、
はい、
皆さん社長さんの写真も大きく載ってますので、
はいはい、
これ非常に参考になりそうですね。
これね、ちょっとね、保存版じゃないかと思うんですよね。うん、自分で言うのもなんなんですけど、かなり読んでて面白いです。
最近話題のバイオについても、はい、IPO だったらもう絶対この人とか、バイオだったらこのアナリストっていうような方々のお話が載っておりますね。
はい。
はい。この辺もぜひご覧になってください。で、お家は？
そうですね。これお家もですね、これちょっとね、これを読まないで家を買うのはやばいんじゃないかっていうぐらい。
お
言いますか、そこまでみたいな。
言いましたね。
でも本当そうなんですよ。はい、というのはですね、はい、私、日経マネーしたのが、04年か05年かぐらいなんですけども、はい、その頃、一番最初に教わったのがですね、新築のマンションというのは、買った瞬間に2割下がるから買ってはいけないって言われたんですね。
うんうん、
なんですけど、今はそんなことをおっしゃる方は、多分、もぐりです。
潜りですか？
潜りなんです。そういった一律のことはですね、言い切れないんですね。というのは、例えばその、04年、05年ぐらいに、売 ってた新築マンションが、今ですか、13年の今の方が値上がりしている物件が結構な数あります。はい、だから、立地を選ぶことによってですね、むしろこう、経年を経て値上がっていく物件っていうのが存在してしまうという、まあ、もちろんその時に非常に不動産安かったということもあるんですけれども、本当にあの立地ですよね、駅を選ぶ、それから駅からのアクセスを選ぶ、あの間取りを選ぶというところがあるんですけども、まあ、それをどうやって、見たらいいかということをあの今回チェックしてます。
差がつきましたよね。
そうなんですよね、あの下がるものはやっぱりあの基本的に下がってしまいますんで、結構そのあたりは、どうやってエリアを選ぶか、まあ、やっぱり基本的には人口が増えているかとかですね、例えばあの、買おうかなと思ったところ の, あの駅のですね、利用者数が増えているかとかってそんなに難しくなく調べられるんですね。あの具体的に方法を載せてますんで、ちょっとそのあたりを見ていただくとですね、あの実際にあの紙面で明暗ついてるところが出てるんですけど、はい、今あの非常に上がっている駅っていうと、あの、神奈川県川崎市の武蔵小杉、ここはですね、あの駅前行っていただくと分かるんですけど、もうニョキニョキ、タワマンが建ってます。
タワーマンション、
はい、今もどんどん建築中なんですけど、かなり中古物件も高いし、ね、値下げしてって言っても絶対値下げしないらしいですよ。
あ、そりゃ売れてれば下げないですね。
そうなんですよ。でそれはやっぱりあの実際実例の方出てくるんですけども、お買いになった、まあ、女性の方がいらして、でその方はですね、まあ、新聞で、そのあたりに武蔵小杉がですね、新駅が開設されるよとか開発が進むよっていう記事を見て、すぐにですね、武蔵小杉の情報を検索して、でどうやらなんかあの駅高層マンションが売り出されるらしい、で、モデルルームに行ってすぐ申し込みみたいなですね、まあ、そういうなんかこう素早い動きをされた方の話ですとかいろいろ出てくるんですけども、
消費税アップ前に買っちゃおうかなと思う前にこちらをぜひご覧になってみてください、
は
い、
そうですね、はい、
ではお知らせを挟んで続きます。
今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで、3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号は 0570-008460 0570-008460 0570を走ろうと覚えてください。情報料無料、かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用ください。
引き続き日経マネー編集長の安原ゆかりさんにお話を伺ってまいります。さて、前の回株主優待の時に、はい、まあ、今月号にもあの3月の優待、はい、載ってますけど、はい、楽しいのが、はい、あのイオンの優待がいいよねっていう話をしていただいたんですよね、はいはい、でメールがあったそうで、あ、
そうなんですよ。私その時にですね、あのイオンラウンジっていうのが非常に株主優待のを持ってらっしゃる、利用されてる方に人気なんだけど、取材申し込んだら断られましたとほほって話をしたらですね、はいはい、かわいそうに思ったあの読者の方とか、あの夕焼けマーケット聞いてるよっていう方からですね、メールをいただきまして、
はい、
はい、でイオンラウンジってこんなところ情報が寄せられています。
そうですか、
はい、
どんなとこですか。
ですね、私にご連絡をいただいたのは、はい、こうちゃんパパさんっていう方なんですけれども、イオンラウンジ今まで7店舗いらしたっていう、4ラウンジャーですね、今はね。
そうですね。はい、
でですね、あの、無料自動販売機があって、どれでも好きな飲み物を選ぶことができるそうなんですね。と、あの、トップバリューの飲み物がいただけますということで、あの、ちょっとお見せできないんですけど、写真も見せていただいて、なかなか、あの、すごい綺麗な、いい感じのところですね。で、まあ、ただラウンジっていうと空港のラウンジみたいにこうちょっとビジネスマンがいるのかって感じがするんですけども、うん、結構皆さん普通にサンダル短パンの方もいらしてですね、リラックスできるとか、あとこの方はあのイオンの優待で、キャッシュバックを利用されたりマイレージを貯めてですね、お正月は 家族で香港とマカオに行ってきましたっていう。
へー、すごい。ゴリラさんからもイオンラウンジについていただきまして、優待カードを持って行ってきました。うちの近所の場合ですと受付でトップバリューの試食お菓子が一組につき2個渡してもらえて、中でトップバリューのコーヒー、ジュース、お茶が自由にどうぞというシステムでした。他に日経新聞や主婦向け雑誌が数種類置かれていました。名古屋かな雰囲気で、でも百貨店のように肩肘張らない感じで子供連れでも安心して入れそうでした。オーナーズカードの本人カードだけでなく家族カードでも入室 OK だそうです。
いいですね、いいですね。買い物行くとくたびれますもんね、年のせい。
くたびれますよ、
なんか、はい、喫茶店入りたくてもねすごい混んでて、
そうですよね、
なんか立って待ったりするとなんかもう家帰るかみたいな。
実際の情報を送っていただけて、はい、よかったです、はい、ありがとうございました、
はい、いいな4ラウンジ
そして、今回3月号のプレゼントにお寄せいただきましたメッセージは、パグのお父さんさんから、安原さんのコメント楽しく拝聴している、株主優待など個人投資家の目線でのコメントが面白い、株式投資は楽しいを感じることができる論評並びに日経マネー記事を継続してほしいといただいておりました。
ありがとうございます。
そしてこんばんはにさんから、あ、以前プラチナの購入のコメントをいただいた方ですね。プラチナの購入2回目、2008年末以来ですが、前回も大幅な利益が出ました。まぐれが運よく2回も続きました。いや、もうまぐれじゃないでしょう。リートも国内海外合計3000万円ほど所有していますが、これも500万円ほどの利益になっています、集中投資は普通は進められませんが分散投資をすれば利益も分散してしまいます。ここ難しいとこなんですよね。優待銘柄は大塚ホールディングスを所有しています。毎年大塚製薬の商品を送ってきますし、配当金、株の値上がり、薬品株としての安心感があります。日経平均がこれだけ上がっても個別株20銘柄ほど所有していますが、未だ含み損が出ています。今は超長期で、トータルで利益が出ることを心がけていますといただきました、
はい、多いです、実は多いです。だいぶ、だいぶ傷は癒えてきたけど、まだまだ赤ですみたいな方は、
そうですよね、はい、なんか昔々の、国際有料株とか持ってると結構ね、
はい、
そしてパックスさんからは1年ぶりにお便りいただきました、ありがとうございます。昨年9月頃から1ヶ月間隔で同時期に同額を株 ETF5 ドル MMF に分散投資し、1月中旬に利益確定しました。およそ 10%、十数%の利益を得ました。いずれの銘柄も利益率はほぼ同じでした。保有銘柄すべてが昨年末から一斉に上昇しましたが、単に為替が円安になり金融商品が一斉に上昇しただけじゃないのと感じています。つまり銘柄の顔ぶれが違うだけで、蓋を開ければすべて外貨投資という印象です。過去数年の為替レートのチャートを見ると、夏から秋にかけて円高、翌春に円安の傾向があるようなので、このパターンで外貨投資に絞ろうかと考えています。それに為替差益には所得税などが課税されないので税金対策にもなると思います。次の円高報道が出るのを気長に待ち、その時に一気に仕込もうと思います。続いて空飛ぶクジラさんからは、株歴40年なのに成果らしい成果もないまま現在に至っていますが、今年は何かが違う、そんな気がしています。毎年1月はそう思うんですが、終わってみるといつもとほほ、株から卒業していないだけマシなのかも。あ、1月はね、今年は違う、あるかもしれません。私も思います。
私も思います。
たけちゃんさんからは、久しぶりに聞きました、昨年はよく聞いていましたがといただきました。株主優待すごく面白いのがあるんですね。本当に80円台で4万円台の商品券、日経マネー当たらないかな、ダメなら本買いに行きます。
皆さんすごい率直ですね。
ダメなら買いに行きます、はい、すいません。大玉さんから、投資の才能は全くないと諦めていました。今となってはどこのサイトから巡ってきたのか全く思い出せないほど偶然出会ったラジオ日経ホームページ、聞き始めて1年ぐらいになるでしょうか。最近になってようやく元々持っている自分の視点とは別の投資家の視点が育ってきたような気がしています。目が2つあることは重要だと常々思っていたので嬉しいです。一人で本を読んでいてもこうはならなかったので、ラジオ日経 PC で聞ける には本当に感謝していますといただきました。ありがとうございます、はい、投資家の視点、
あでもこれ、ね、すごくよくわかります。あんまり、ね、やっぱ本で雑誌作っていうのもなんですけども、はい、本で読むのとやっぱ耳で聞くっていうね、両方あるとすっごく頭に入りますね。
あそうですか、
はい、あとあの鹿野内さんの声は頭に入ります。
ありがとうございます、
は
い、
私は鹿野内さんのでかなり勉強しました
うわ胃が痛いです、続いては愛知県の30代の女性の方からチャートについて知りたいです。銘柄選択は良いのですが、売り買いが早かったり遅かったりで儲けがありません。チャートを見て判断できるようになりたいです。銘柄自慢もしたいし、あぜひ送っていただきたいですね。金曜日にあるんですがそういうコーナーが、株式で生活できるようになりたい、株主優待で1年間生活できるんですね、すごいそうなりたいっていただいてます、はい、前回そうでしたよね、はい、続いてヘマちゃんさんから、今日は株が暴騰したのですが私の持ち株は暴落、がっかりの1日です。反省反省、目が疲れるくらいの相場、ついつい買ってしまうんです高値で夕暮れな、もう鎌田さんが言われたように関心ない時にやめといたらよかったですっていただきましたよ。これですよね、先ほどのね、
はい、そうですね、うん、いや笑っちゃいけないんですけど、すごい点々点っていうのが多くて、こう春巡ぶりが
わかりますよね。
ここからリカバリーしましょう、う
ん、ですよね、はい、はい。続いては株尾さんから、最近の上昇相場は買いのタイミングが難しいですね。押し目とは言いますが、下がったら下がったでトレンドが変わったのではと思い買えなかったりします。目の前のトレンドに逆らわず買うための理由付けをしっかり作っていきたいですね。ちなみにソニーの PBR が低く出遅れ感があったので買ったら大商いがあって急上昇、テンション上がりました。素晴らしい。その辺ですよね、はい、うん、買う理由があって押し目でちゃんと買えるかって、本当にあの下がってきたら下がってきたで買えないんですよね、
う
ん、
そうですね、本当ですよね。
アンクルティムさんから、48歳からの投資生活では今は225先物を主にトレードしています。それにしてもこのところの相場は異常な高騰ですね、うん、昨年はトレードできる248日間、日中値幅100円までが161日、 64.9%、 150円までに広げると222日、89.5%、 160円超えは26日、 10.5%、 月2回ぐらいしかなかったのに、今年は1月だけですでに160円超えが4回ですよ。これからまだまだ先が長い1年なのに、後半にかけてしぼんだらどうしよう。変動率ね、そうですよね。これがあの昨日面白いことを聞いたのは、アメリカが高値を取っているのに、うん、アメリカは日々の変動率がすごく低いんですね、うん、今年。
確かに確かに、うん、そうですよね。
で、あのビックス指数って結局恐怖指数って言いますけど、うんうんうん、上でも下でも変動率じゃないですか、はい、あれがリーマンショック後、最低水準ぐらいになってるんですよね。
あ、う
ん、ちょっとその辺ってどうなのかなと思いますよね。
そうですね、日本株相当ねブレブレですもんね、
う
ん、今ね。
ですよね、続いてはピーチさんからは、最近は新規参入者の問い合わせが証券会社では多いようです。毎年のことですが、このような時期はピークアウトしないか大変心配です。どうですか、新規の方って。
新規の方多いようですね、うん、はい、読者の方にも新規の方に入っていただいてます。
あ、そうですか、はい、ぜひじっくり読んでいただいて、はいはいはい、勉強していただけると嬉しいですね。今回はノンストップ成長株50ということで、社長さんの顔写真なども大きく入って非常に楽しみな構成になっております。日経マネー4月号プレゼントというのが、ラジオ日経夕焼けマーケッツのブログの今一番上に上がりました、ノンストップ成長株50など特集されております。4月号、今回も番組をお聞きの皆様10名様にプレゼントとなっております。締め切り26日火曜日いっぱいです。ふるってご応募ください。必ずプレゼント受付フォームこちらというところから入ってください。あの普通のコメントのところにお名前とか住所とか入れないようにお気をつけください。ぜひこちらからお申し込みください。日経マネー編集長の安原ゆかりさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
集まれホッテージワイドのパーソナリティ町亜生です。集まれホッテージワイドは常に学び、変化を恐れず何にでもチャレンジし、人と人とのつながりを大切にするホットな大人たちのための情報番組です。集まれホッテージワイドは毎週金曜日午前11時35分から放送中。
名機と呼ばれるあのロングセラーラジオ ソニーの EX5 が装いも新たに再登場。高級感あふれる大型ボディに大音量スピーカーを搭載。AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ EX5 Mark II。AC アダプター付きで税込み 18,000円。お申し込みお問い合わせは 03-3583-8300 3583-8300 ラジオ日経事業部まで。
さて、日経225先物夜間取引の寄り付きは 11,460 円で、通常取引の終わりを20円上回りました。その後高値70円安値50円がありました。現在も 11,450 円、夜間取引の安値水準、今60円できて20円高となっています。為替は現在1ドル93円25銭から26銭、1ユーロ125円16銭から22銭、ユーロドルは 1.3421 から26での取引となっています。ドル円は3時11分に93円当選というところまでありましたが、現在は93円の2実銭台。コパー今日の取引時間中の5番にもちょっと円高に触れる場面がありましたが、日経平均それほど押さなかったというのが今日の特徴ではなかったかと思います。さて、お知らせです。3月2日土曜日午後1時30分から東京赤坂のラジオ日経で FX 投資に役立つプレミアムセミナーを開催します。講師は金森香織さん、 FX アドバイザーの横尾康子さん。受講料は無料です。少人数制で FX 初心者の方にも分かりやすく解説します。お申し込みはインターネットまたは郵便番号 107-8373 ラジオ日経3月2日 FX セミナー係まで。定員は80名。今回は抽選ではなく先着順となります。お申し込みお早めにお願いします。3月2日土曜日開催、 FX 投資に役立つプレミアムセミナーのお知らせでした。さて、ブログの方にいただいておりますメッシーさんから、株が活況で何よりです。どん底の時でも鈴木さんが、前の編集長ですね、日本株応援だと言って光る中小型株を意欲的に取り上げていたことを思い出します。雇用の9割以上は中小企業であり、海外に簡単に行けないので応援しないといけませんね。ただ株式投資でコンスタントに稼ぐというのは間違ってると思います。いい時にガンと稼いで、転換しそうな時にある程度損切りして買いポジ撤退というのが本当の投資スタンスです。月刊誌ではありますが、いつかは来る下落への転換点について今から評価をよろしくお願いします。やはり、はい、毎月 何円ずつっていう稼ぎ方っていうのを想定してはいけない、はい、
そうですね。私は、ね、何回か億万長者さんに大量に会ったことがあるんですけど、
インタビュー、
はい、サラリーマンで億万長者になった方ってやはりこうすごい大きな転換点でガツンと一回勝負してパッと撤退っていうのは結構ある場なんですね。
リーマンショックの後に避けたところでドーンって買われた方いらっしゃいましたよね、はいはいはい、記事を読んだ覚えがあります、
はい、そうなんです。
そうなんですね。ゴンゾーさんからは、初めて投稿しますといただきました。ありがとうございます。昨年から投資の勉強を始めて半年、夕焼け投資日記聞きながら日経マネー読みながらコツコツとなんとか利益出ています。ほんのちょっとだけとお書きになっていますけれども、日経マネー個人投資家調査入力完了しました。日経会社情報2013年春号当たりますように。そうですか、
編集長喜びます。
もう完了されたということです、はい、ぜひお時間がある方はご協力されてください。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りいたしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断でしていただきますようお願いいたします。時間がなくなってしまいました。沢上さんの本も3月11日に出るそうです、はい、そちらの方もまたブログなどでご案内差し上げたいと思います。今日は安原ゆかりさんとともにお送りしてまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日もお疲れ様でした。金内彩子でした。